説教あなたの内側にあるもの、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も前回に続いてイエス様が、律法学者とかですね、ファリサイの人たちと話すというところですね、マタイの福音書のところの続きのところになりますけれども、今まではこの律法学者の人とかファリサイ派の人たちがイエス様のことをこう攻撃してきてたわけですよね。でもこの箇所のところではイエス様がその人たちについてどんなことを思っているのか、どういうことを考えているのかっていうことを弟子たちに対して話しています。で、今日のところでもその律法学者の人とかファリサイ派の人たちがその内側に持っている大きな問題ですよね、抱えている問題、それについてイエス様が話をしてくれています。で、正直なところ、今日のところを見ていくと、それは律法学者とかファリサイ派限らなくても私たちみんながある程度持っている問題、それは程度の差はあるかもしれないですよね、それ本当に私の問題だっていう人もあると思うし、そういうとこもあるかなぐらいの人もあるかもしれないけど、でも誰もが抱えている問題っていうのかな、そういうことじゃないかなと思うんです。一言で言うならば、外側は取り繕っていても内側が悪くなっているって、そういう問題ですね。外側は上手によく見せていても内側に抱えている悪いものがあるって、このことについて、この律法学者とかファリサイ派の人たちの姿を通してイエス様が私たちに語ってくださっている、そこに今日は一緒に耳を傾けていきたいと思うんですね。ぜひ、今日の話は自分のことでもあるんだって、私自身に語られていることなんだって、そう思って受け取っていきたいと思います。さあ、では早速読みながら、一緒に見ていきたいと思いますけれども、ちょっと長いんですけど今日は、最初がですね、まず25節から28節、大変ですけど一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、25から一気に28節まで一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。はい、こう書いてあります。ここで2つのですね、イエス様は例を挙げていますね、例えと言ったらいいでしょうか。そして彼らの問題を言っています。一つ目はですね、杯や皿の外側はきれいにするけれども内側は強欲や放縦で満ちているというんですね。器に例えて彼らのことを話していますね。いろんな器もそうですね、外側はきれいなんだけれども内側はどうか。普通はね、美味しいものを入れますから内側もきれいなもんですけれども、でも彼らの場合は違うって言うんですよね。外側はきれいに整えてあるんだけれども内側には何が満ちてますか、その丼の中には何が入っていますか、それは強欲とか放縦だ。強欲っていうのはですね、他の訳の言葉では略奪というふうに訳せるって書いてありました。あるいは放縦、他の訳ではみだらというふうに書いてありましたね。とにかくそういう悪いものが内側に満ちているって、こういうふうに言うんです。さらにもう一個、今読んだところでは後半のところでは別の例え方をしてますね。お墓だというんです。で、ここでは白く塗った墓に似ているというふうに言います。何のこっちゃって思いますけれども、物の本を私も見てみましたらこういうふうに書いてありました。旧約聖書の民数記っていうところ、これは別に開けなくていいんですけども、民数記っていうところでお墓に触れるとね、汚れますって、でしばらくの間汚れるっていう、そういうルールが書いてあるわけですよ。で、そうするとお祭りの近くになってきたりして間違えてお墓とか触ったりするとそのお祭りに参加する資格を失ってしまうんですよね。 なのでそういう時期になると、まあ、その日本の墓と違ってその何ですかね、あ、紛れてるわけですよね、いろんなその風景の中に。なのでそういうそのお墓はですね、白く塗っておくんだそうです。でイエス様が葬られたお墓ってホラー穴型のね、ちょっと新しいタイプのやつなんで普通のと違うんですけども、通常あるお墓なんかをこう風景に同化しちゃってるから、その時期になるとこう白く塗っとくんだそうです。でそうすると、あ、お墓だと思って間違えて触っちゃうとかって、そういう事故が起きなくなるので、まあ、そういうふうにしてたって言うんです。で、まあ、多分ですね、そういうふうにして白く塗っておくと、まあ、綺麗に見えるわけですよね。できっとその季節の風物詩になるんでしょ。でそうすると、あ、この時期になったねって、あ、白いお墓綺麗だねって、まあ、そういうふうになるわけです。でも実際その中身はどうですかって、それはもちろん、骨とかね、遺体が葬られているわけですから、内側には、まあ、死と汚れが満ちているって、まあ、例えての表現ですけどね、あくまでね、まあ、そういうふうに言っているわけです。まあ、ですから内側と外側に大きな落差がある。外側は綺麗、でも内側はどうかって、まあ、そういうことを言ってるわけですね。私たちも同じだとイエス様は言っているわけです。外からはよく見えているかもしれないけれども、でも実際内側はどうだって、その中にはどんなものが潜んでいるのか、悪いものが満ちているのではないかって、まあ、そういうふうに言うわけですね。特に今読んだ28節のところではイエス様はこういうふうに言ってますね。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちているって。人はね、外側しか見えませんよ。皆さんも今ね、私こうやって皆さん前立ってるけれども、私の内側でね、どんな悪いことが起きているかって、これは分からないわけですよね。だからまあ外側しか見ない。別に外側も大したもんじゃないんで安心ですけど、私の場合でも外側しか見えないって。だけど外側をね、どれだけきれいにしてたとしても、内側がひどいんだったら、人からどう思われていたとしても、それは実際はダメだよねって、まあ、そういうことですよね。さあ、思い当たるところはないでしょうか、ね、私はありますよ。やっぱりそれは明らかにありますね。思い当たるところあるなと思います。そしておそらくほとんどの人が少なからずはね、ああそうだなって思うんじゃないかと思います。さあ、イエス様のおすすめにも注目しましょう。26節でこういうふうに言ってますね。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにしなさい、そうすれば外側もきれいになる、こういうふうに言っています。このことについてのイエス様のおすすめは、まず内側をきれいにしなさいって、そうすれば外側もきれいになる。どんなに飾り立てても、どんなにきれいに塗ったとしても、内側が汚ければ、でも逆に内側が清くなれば外側も不思議ときれいになるのだって、イエス様はそう言うんですね。さあ、私たちは内側をまず清くしなさいって、そう勧められています。まあ、具体的にはどうしたらいいでしょうか。聖書に従っていくならば、まず最初のステップはシンプルですね。悔い改めることだと思います。つまり神様の前に進み出て、自分の罪を、自分の中にあるその汚いものを本当に洗いざらい打ち明けるんですね。そして神様、確かにあります、私の中に汚いところ、本当にこのどうしようもない問題、これを神様どうぞあなたが清くしてくださいって明け渡すことですよね。それを悔い改めと言うわけです。自分の罪の問題、悪いことしたこともそうだし、内側にある問題もそうだし、イエス様、これをあなたの前に差し出します、どうぞその十字架によって私たちを清くしてくださいって、こう祈っていくことですね。聖書の言葉にはっきりそのことを書いてあります。神様は真実で正しい方ですから、私たちが自分の罪を公に言い表すならば、それを許して清くしてくださる、これが第一ヨハネというところですからね、はっきりと書かれてある御言葉の約束ですね。ですから私たちはこのことを公に神様の前にして、そして許して清くされることを経験していきましょう。 まあ、公にって言ってもね、別にみんなの前で言いふらす必要はないと思いますよ。私こういうとこがありますとか言って、なんかみんながドン引きしても困りますから、あれなので、まあ、神様の前で公に言うってことが大事ですよね。まあ、もちろんね、時にはね、みんなでちゃんとね、自分たちの罪を公にするってことも大事だと思いますけれども、まず神様の前にそれを本当に明らかにしていくってことですね。そしてこれを記憶してください、イエス様がそれを記憶してくださる、これが約束ですから受け取っていきたいと思います。そして清くされたならば、第2のステップは聖霊に満ちてもらうということですね。聖霊が豊かに私のうちに住むように求めて祈るということです。聖書の約束の中で、私たちがイエス様を信じてバプテスマを受けたら聖霊を受けるって書いてあります。ですから私たちのうちに聖霊は住んでいますけれども、ただちょっといるっていうんではそれは良くないですね。私たちのうちにちゃんと満ちていくように求めて祈っていくということです。ちょっと面白い例え話をイエス様はしているんですけれども、これ開けなくて結構ですが、ルカの11章というところで、私たちが清くされてね、汚れた霊が私たちの中から外に出ていった時の話、例えて話しています。例えでもあるし事実でもあるかもしれない。悪霊が外に出ていきました。そうすると荒れ野に行くんです。でそこでね、あ、どうしたもんかな、これから俺はどうしようかって悪霊が思うわけですよ。で、行くとこないし帰るかって言って、元出てきたね、その人の家戻ってくるんです。そうするとどうなってるか、清くなってるんですよ。おお、これは住みやすくなってるぞって言って、よし、じゃあ友達連れてこうって言って7つの悪霊を連れて帰ってきたっていう不思議な例え話ですね。なんじゃこれって思いますけれども、これは私たちのその住まいがね、内側が空き家になってると危ないっていうことですよね。イエス様は私たちを許してくださる、これ約束です。だから本当に私たちは清くされます。でもその後にですね、そのままガランドにしておくとですね、危ないんですよね。そうじゃなくて、そこにイエス様が住まわれる、聖霊なる神様が住まわれる、このことがとっても大事ですね。空っぽにしておくと前より悪くなっちゃうことがあるんだって、このことを私たちは覚えておきたいと思います。だからイエス様を心の内に信じて、聖霊なる神様が私のうちに満ち満ちてくださるようにって求めて祈っていきたいと思います。そして聖霊に満たされたならば、今度はそのイエス様の霊ですよね、イエス様と一緒に生きるっていうこと、それを新しい習慣にしていくということですね。私たちの内側にある悪い習慣っていうのは習慣なので、なかなか変わらないところがあります。これがですね、癖物なんですよね。あ、イエス様を信じたって、記憶された、さあこれからイエス様と一緒に生きていくぞ、あ、もう絶対大丈夫だって、これが絶対大丈夫じゃないんだわ、本当に大変ですよ。もうその後が大変ですよね。なかなかうまくいかないなって、全然私変わらないんですけど、どうしたらいいでしょうか、あの洗礼は一体何だったのでしょうかみたいな全然記憶なんないんですけど、どうしたらいいでしょうかみたいな感じになるわけですよね。大切なのはその新しい習慣に切り替えていくってことですね。悪い習慣から私たちそれ悔い改めますって。でもこれ習慣って怖いもんで、引きずられていくわけですよ。また元に戻る力が働いていくわけですよね。だからこれ困ったなっていうふうに思うわけです。それをただやめようって思ってもなかなかね、終わんないんですよ、習慣になってるやつって。それ引きずっていく力が強いんですよね。だそういう場合どうしたらいいかというと、簡単というかね、一番いい方法、新しい習慣を作るわけですね。なくすんじゃなく、なくそうと思うと大変なんで、上書きしていくといいんですよね。なのでイエス様に従う新しい習慣どうかなって、イエス様だったらどうでしょうかって、神様だったらどうするでしょうか、神様の御言葉は、神様はどんなことを望んでるの、それ熱心に聞くといいですね。そしてそれを今度は実践していくことです。今までの自分の価値観と違ったこと、今までの自分のやり方と違ったこと、あ、これが私の新しい習慣なんだって、それが新しい習慣になっていくと、自然と古い悪かった習慣がそれに上書きされていくようになっていきますね。まあ、そうなっていくところまでちょっと最初大変なんだけど、ぜひこれことを求めていきたいと思います。さあ、今日最初の一つ目のポイントは、私たちの内側から変えていく。外側どれだけ綺麗に見えててもダメですよって、内側をまず記憶しましょう。第一に悔い改めて、第二に聖霊を受け取って、第三に新しいイエス様と生きる習慣で歩んでいきたいと思います。ぜひこのことを思い巡らしていきましょう。さあ、じゃあ2つ目のポイントいきたいと思います。今度はですね、29節から31節のところ一緒に読んでみたいと思います。続きの、マタイ23章の29節から31節を読んでみたいと思います。 で開いている方よろしければ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そしてもし先祖の時代に生きていても預言者の血を流す側にはつかなかったであろうなどという、こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証明している。はい、ここまでで OK です。ここには、この律法学者の人たち、ファリサイ派の人たちの、あるやっていることについてイエスも触れてますね。それは旧約聖書の、預言者たちのお墓を建てたり記念碑を建てたりしているっていうんです。確かに旧約聖書の中にはですね、たくさんのそういうリーダーたちが出てきますね。預言者たちが出てきます。で、旧約聖書の歴史っていうのは基本的に神様に背く罪の歴史ですよ。だいたい神様が人間にこう働きかけてくるんだけど、人間の方が裏切っていくわけですよね。何回こう警告があっても、何回こうひどい目にあっても悔い改めないで、どんどんどんどん悪くなっていって、で最後は国が滅んじゃうっていうのが旧約聖書に書かれてあった内容だったですよね。でそういう中で預言者の人たちはそれを正そうとして一生懸命神様のメッセージを伝える側の人たちでした。ところが人々はどういう反応だったかっていうと、うっせえっていうわけですよね。余計なこと言うなって、お前なんか殺してやるぞって言って、人によっては殺されちゃったりとか、ひどい迫害を受けたりとか、これが正しかった方の預言者の人たちの姿だったわけです。で、このイエス様の時代のところで、この律法学者やファリサイの人たちはどうしてたかっていうと、その預言者たちね、正しかった人たちのお墓とか記念碑とかを建てて、まあ、記念をしていたってわけです。で別にね、そのこと自体が取り立てて悪いってわけじゃないですよ。問題は何かっていうと、彼らの言い分です。彼らはそういうことをして何て言ったかっていうと、もし先祖の時代に生きていても預言者の血を流す側にはつかなかったであろうって、こういうふうに言ってたんですね。いやー、預言者イザヤ、いやー預言者エリアって、あなた方は素晴らしかった、当時のやつらダメだって、本当にダメだったなって、俺たちの時代だったら大丈夫だったのに、すぐ悔い改めたのにって言ってるって言うんですよね。まあバカみてえだなと思いますけれども、私たちもそういうとこあるよねって確かに思いますね。自分の時じゃないやつはね、何とでも言えるから、いや俺だったら大丈夫だったのになって、私だったらそんなことねしなかった、もう私の時イエス様来てみって絶対わかるからってそう思うっていうことですよね。でもね、そうじゃないですよね。実際はね、聖書には何て書いてありますかって、正しいものはいない、一人もいないって書いてあるんですよ。これも別に開けなくていいですけど、ローマのね3章のところで言ってますね。正しいものはいない、一人もいないって、誰も彼も神様を忘れて背き去ってしまったって、これが私たち人間の現実ですね。イエス様は自分たちでそう言って、君たち自身がまさにその預言者を殺した側の人間だって、そのことを証明しちゃってるっていうわけですよ。聖書は正しいものはいない、一人もいないって、私たち人間の姿を明らかにしている。でも私たちが自分たちにそういう同じ根っこがあるということを認めたかったならば、それがまさにその罪の姿だということです。ちょっとややこしいこと言ってますね、ごめんなさい、うまく説明できてないなと思いましたけども、自分は正しいって、自分だったらそんな失敗しなかった、自分は罪がなかったのにって言うならば、それこそがまさに罪人の証だって、そう言ってるんですね。聖書の言葉は正しいものは一人もいないって、確かに罪があるって言ってるわけですよ。そのことを認められないこと自体がまさにその罪人の証だって、そういうふうに言ってるわけですね。さっき28節のところでは、あなたたちも外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不法で満ちてるって言いました。さっきの話はね、人からどう見えるかの話でした。でも今回の話はついに自分で自分を欺いているっていう話になったわけですよ。人を欺いているだけでは飽き足らず、私たちは自分のことさえ欺いて本当の姿を見ようとしないところがあるっていうことです。それは本当にそうですね。 私たちはそういうところが事実あると思います。見たくないって、そんなところ、私は正しくありたいって、まあ、それはいいことで、向上心でもあるからね、いいことであるんだけれども、でもそれが自分の姿を欺くようになってしまうということです。私好きな神学者っていうかね、哲学者でもありますけれども、キルケゴールという人がいます。でその人の著書の中で、死に至る病っていうのがあるんですね。でその人の中でも私それが一番好きなやつなんですけれども、まあ、だから人にはね、本当の意味での死に至る病っていうのがあるんだっていうんですよ。でそれは何かっていうと、自分に絶望していないことだってこう言うんですね。自分に絶望していないことこそが本当の死に至る病だって言うんです。それ本当に聖書的なメッセージですよ。自分に本当に絶望している人は、自分の中にどうしようもできない部分があるということを知っている人は、イエス様の救いを受け取るということですね。どうにもならないから、どうしようもない問題を抱えているから、だから私はイエス様が必要なんだって、この方が許してくれるんだって、私を作り変えてくれるんだって、そう信じることができる。でも絶望していない人は、偽善者は不幸だってイエス様が言っているその言葉ですね。先週も話しました。偽善者のもともとの意味は役者だっていうことです。別に役者が悪いってんじゃないんですよ。自分を演じてるってことですよ。正しい自分を演じてる、他の人から見える正しい自分、そしてそれには飽き足らず自分自身すら偽って自分を演じているって。でもそれは死に至る病だって、本当の滅びに至る病だと、そう言ってるんですよね。もちろん私たち人間は極めて良いものとして作られています。聖書の一番最初のメッセージはそれです。神様は私たちを作られて極めて良いって言ったんです。これがもう孫を肩なき神様の私たちへの一番最初の評価です。私たちは皆さん神様の愛しているとっても良いものですよ。最高の存在です。でも一方で私たちはその認めてくれている神様から離れようとする性質がある、認めようとしない性質がある、これが罪だって聖書は教えているんですよね。そのようにそれを認めないことが罠になってしまうことがあるわけです。じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうか。どうすればその危険から免れることができるでしょうか。それは本当にシンプルなことです。神様の前に進み出ることです。神様の前での真実の自分の姿を受け取っていくこと、受け入れていくことです。人と比べてではなくて、あるいは自分の理想と比べてでもなくて、ただ本当にありのままの神様の前の惨めなところもダメなところも含めて自分の姿を見ていくということです。その時に私たちは本当に自由になっていく、本当に自分の価値に気づいていくことが、本来の自分の価値に気づいていくことができるんですね。先月の末にですね、四国の方から宮地先生来てくださってメッセージをしてくださいました。でその時にですね、修法に図をね載っけてくださったのを覚えていると思う、その時いた方覚えているかと思います。こういう図でしたね。皆さんの方から見てこっち側からこう時系列でね行くと、こういうふうにこう 棒がいって、でここの分かれ目の部分のところがイエス様を信じた部分です。でその後こう上の方と下の方にこの線が分かれていくんですね。私たちの人生の歩みがこうだとして、イエス様を信じた後で今まで普通に来たのがこう上と下に分かれていく。で上の方は何かっていうと、これは神様の清さです。私たちはイエス様を信じた後でどんどんですね、真面目に向き合っていくとですよ、神様の清さに気づいていくんですよ。どんどんどんどん神様の清さに気づいていくんです。でそうするともう一個の線がここから分かれて下の方行くんです。もう一個の方は何かっていうと、自分の罪に気づいていくんですね。そうすると大事なのは間に出てくる十字架です。私たちのその罪の問題、そして神様の清さの問題、この穴を埋める十字架が開けば開くほど大きくなっていくわけですよ。これが私たちの現実の姿だっていうんですね。で私よくね、いろんなクリスチャンの方から、話をしているときにこういうふうに言われるときがありますね。先生、私ダメですって、私もうダメですって、こんな全然良くならないんですけど私罪人なんですけどどうしたらいいですかって、こんなんで大丈夫でしょうかって言われます。でもそれは、 いい傾向ですね。なんでかっていうと不思議ですね。イエス様を信じて歩み始めるとどんどん神様の清さに気づいていくからなんですよ。神様の清さを分かっていけばいくほど何が分かっていくかっていうと、対比してその前に立っている私のどうにもならないことに気づいていくんですよ。自分の罪の問題、どうにもならない汚い部分っていうのがより一層明らかになっていくんです。それは本当に神様の憐れみなんですよ。私どうもしてもダメですって、全然良くならないんですけどって、実はね変わってないんですよ。悪かったとこ気づいてるだけなんですよ。今まで気づきもしなかった問題がこれ問題だったんだって気づくようになっていくんです。神様の清さを分かっていけばいくほど、あ、これ清くなかったんだなって、ただ分かっていってるだけなんですよ。でもね、それは幸いなことなんです。なんでかっていうと、十字架がどんどん大きくなっていくからです。つまりそんなにもどうにもならない私を、そんなにも清い神様がそんなにも愛しているって、そのことが分かっているから、いくからなんですよ。この私を主は生きろという、このどうにもならない問題を抱えている私を主は素晴らしいという、このどうにもならない私を愛しているという、そのことが分かっていくんですね。分かれば分かるほど十字架が大きくなっていくんです。で、私たちはですね、だいぶそういうところがあると思います。最初の時点のところではね、なかなか分からない、あ、イエス様は私のために死んでくださったんだな、十字架にかかってくださったんだったな、その天国に行けるんだな、嬉しいな、信じようって、そこからスタートかもしれないけれども、でもその中で本当に分かっていけばいくほど十字架が大きくなっていくんだ、そのことは恵みなんだということを知っていきたいと思います。よそから見たらね、あ、クリスチャンってなんだか惨めでかわいそうねって、いつも罪の話してって、なんか罪、私罪深いんだからダメだわって、そんな話してるのかしら、ずっと悔い改めるのかしら、かわいそうにねって思うかもしれないけど、嘘全然そんなことないです。そのことを通して私たちのうちにどんどん愛が大きくなっていくんですよ。どんどんイエス・キリストの愛が大きくなっていくんです。いや、その大きさが分かっていくようになっていくんですよね。こんなにも愛されていたのかと、圧倒されていくことがどんどんどんどん大きくなっていく、これが私たちの現実ですね。だから私たちがここで進められていることは神様の前に立つことです。神様の清さに圧倒されるかもしれない、自分の小ささに圧倒されるかもしれない、でもその時に愛が深いということが分かっていきます。それを私たちは受け取っていくんですね。ぜひそのことを第二に受け取っていきたいと思います。自分を偽らなくていい、自分を隠さなくてもいい、ダメな自分を一生懸命隠していってもその愛が分からない、むしろそれを神様の前で明け渡していく時に、その私をどこまでも愛する神様の愛が伝わってきますね。ぜひそれを受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう、残る32節から36節を読みたいと思います。またちょっと長いですけど、32節から36節を読んでいきましょう。いきます、せーの。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ、蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの力、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。はい、こう書いてあります。ちょっと難しい方ですけれども、まあ、途中で知らないエピソードも出てきたりするので分かりづらいと思いますが、要はですね、その先祖の罪のというかな、積み重ねですよね、先祖の積み重ねが今の時代に影響を与えるということを言ってるんですが、一応ですね、一番最初にまず誤解されないようにはっきり言っておきたいことがありますけれども、聖書はですね、先祖の罪の責任を子孫が負うということは言ってないです。このことをね、本当に間違えてはいけないですね。最近話題のあの問題、 ね、あの昔最近もねだからあるわけですけれども、例えば、仮の話、この壺を買うと、先祖の罪が、許されるんだって、お前が不幸な目に遭っているのはそれが問題だ、こういうのがね一番悪いやつですね。これは良くないですね。聖書はそういうことは言ってないですね。あるところでは、ね、先祖の時代が酸っぱいものを食べたからって言って子孫の時代が酸っぱいって言うかって言わない、当たり前だって、そういうふうに言ってるわけですよ。だから先祖の罪を子が、あのこの時代が負うってことはない。あのもちろんそういうふうに、ね、見えるところってたまに出てくるんですけれども、でもそれの本筋はそういう意味じゃないんですよね。そういう箇所のところってそうじゃなくて、その先祖の罪を子が負うっていうことを言ってるわけではないです。でも確かにその私たちは、大体ね、その家族の系譜のもとで育っていくわけですから、いろんなものを引き継いではいくんですよね。価値観とか習慣とかで、そういうものが悪かったりすると、そういうものが引き継がれていくということは確かに現実に起こるんですよ。それが次の世代にも同じように呪縛として残っていく、罪の縄目が確かに後まで引き継がれてしまうことがあるって。直接その罪の問題を次が負うということはないけれども、その世界観とか価値観、その罪から生まれてきた悪い習慣というものが残ってしまうということがあるということですね。だからこそそれを断ち切らなければいけないって、それが今日のこの最後の大事なメッセージですね。でちょっと注目したい面白い箇所はですね、32節なんですけれども、先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだって、こういうふうにイエス様言っています。でこう何が面白いかというと、まあ、その元の言葉のところを見てみましたら、あの結構ね違ったんですね。違ったっていうか、まあ、うまく訳しているということですけれども、まあ、直訳的に言いますと、その罪の、ね、悪いはかりますを満たしたらどうだって書いてあるんです。メジャーです。だからはかりですね、はかりとなる器を満たしたらどうだっていうふうにイエス様は言ってるんです。つまりですね、その積み重なってポチャンポチャンとこう入ってきたその価値観とか悪い習慣、悪いものですよね。でそれを満たしていくとどうなるかって、最後は表面張力が破れてパーンって溢れ出していくっていうことですよ。そうしたらどうだとイエス様は皮肉を込めて言っているということですね。じゃあその器、その満ち満ちてきて引き継いでいるその器、私たちはどうしたらよいでしょうか。これも今日ずっと共通していることです。一貫していることです。これも神様の前に持っていきなさいということですね。この受け継いできた良くない価値観や習慣も含めて、神様の前でそれを洗いざらい明らかにして取り扱っていただきなさいということだと思います。この器が計りますが満ち満ちていくということと対比するようにしてね、イエス様はこの後ゲッセマネで祈るんですね。十字架にかかる前の晩の話です。イエス様は十字架にかかる前の晩、ゲッセマネという公園で祈りました。なんて祈ったでしょうか。主よ、どうぞこの杯を私から取り去ってくださいって、そういうふうに祈るんです。その杯っていうのは一体何のことでしょうか。それは神様の怒りが満ちた杯です。怒りが注がれる杯のことです。それをイエス様は取り除けてくださいって言うんです。次の日十字架にかかるからです。できたら神様これをやめてくださいって言うんです。当たり前ですよね。みんな誰だって嫌だからですよ、そんなものを受けるのは。だけどイエス様は続けて祈るんです。しかし私の思いではなくて、あなたの御心がなりますようにって。神様の御心は何ですか。その杯が頭から全部イエス様にぶっかけられることですよね。その本当に私たちのどうにもならない問題をイエス様が頭から浴びて、十字架でその責任を負うということですよね。それを取り去ってくださいって、でもあなたの御心がなるように、そして実にそれが御心のまま行われたということですね。だから私たちは自分の問題もそう、自分の内側に隠した問題もそう、あるいは引き継いできてしまったそれらの問題もそう、それも全部神様の前に持っていって、そして打ち明けたらいいんです。イエス様がそれをあがなってくださる。すべて頭から浴びて、もう許してくださった、取り扱ってくださったからです。それを認めなかったならば、そのことは全部その時代に降りかかってくるって、こう言っています。 でも私たちにはイエス様がいます。だからイエス様がそれを解決してくださっているんですね。この方の前に持っていきなさいって、連鎖を、悪い連鎖を断ち切っていくことが大事だって、そのことを最後に語っているわけですね。聖書はあなたの父と母を敬えと教えています。聖書は家族を大切にすることを明らかに語っています。だから家族は大切にしましょう。これは本当にその通りだと思います。でも一方で悪いものも引き継ぐことがある。それは父と母を敬うことは変わらないけれども、断ち切りなさいって、次の世代に渡す必要のないものをそこであなたが断ち切りなさいと、そのように言っているわけですよね。だもちろん家族は大事ですよ、このことは変わらない。でもその引き継いできた中にもし悪いものがあったとするならば、それはここで終わりにしたらよいんじゃないですかということを言っているわけですね。ぜひこのことを最後に覚えたいと思います。さあ、ちょっと長くなりましたけれども、御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思い巡らしつつ祈りましょう。今日はまず第一に、あなた方の外側をどれだけ取り繕ってもダメだから、内側を記憶しなさい、そのことを語られました。また自分をも欺くことがないように、安心して神様の前で自分を見つめ直しなさいということ。そして最後に、引き継いできた悪いものがあるならば、それはここでひっくり返して、もうイエス様のものでチャラにして、そして本当にイエス様に従っていく歩み方をここからスタートしていきましょう。ぜひ他にも何でも促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれ祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちのこの内側に確かにあるどうにもならない罪の問題を頭から受け取ってくださって、許し記憶してくださったことを信じて改めて感謝いたします。どうぞ私たちの内側を作り変えてください。そしてイエス様が、その聖霊が豊かに住んでくださって、あなたにふさわしく歩むものとならせてください。一切の罪の呪縛をここで断ち切って、あなたと歩んでいく新しい習慣で新しい時代が始まっていくように、主を私たちをまた導いてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し委ねて、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。